おはようございます。暖かくはなってきましたけど、今この頃花粉症になってきて、くしゃみと鼻水がなんか止まらなくなってきました。暖かくなるとまた暖かくなったり、いろんな問題があるなと思いました。さて今日はヘブル書の9章です。一言お祈りして見ていきたいと思います。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。これからの聖書を学ぶこのひとときを神様がどうか導いてくださり、私たちに必要なお言葉を与えてください。またそこから私たちはどのような信仰生活を歩むべきかということを私から教えられますように、どうぞ御言葉をよく理解できるように助けてください。これからのひととき、すべてを見てにお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。このヘブル人への手紙っていうのは、前も何回かお話ししましたけども、信仰から離れようとしているユダヤ人でありながらキリスト教になった人たちに対してですね、また元に戻ろうとしている人たちに対して、主に書かれております。で、旧約の時代の律法とイエス様が与えた、新しい教えと、その対比がされているわけですね。で、9章においては、幕屋というものが比較されております。ですね、ちょっとすみません、また、何ですかね、紙芝居じゃないですけども、これを元にして、お話ししていきたいと思います。9章の、2節に、第一の幕屋が設けられとあります。第一の幕屋って、この幕屋ですね。ということは、第二の幕屋は何かあったら、ソロモンの神殿になります。で、ここずっといろんな部族がですね、周りをずっと取り囲んでいるわけですね。で、その中心にこの幕屋があるわけです。で、入り口入りますと、ここに祭壇があります。ここで動物が殺されて燃やされていくわけですね。で、ここに旋盤があります。ここに水があって、ここで身を清めるですね。そして中にこのものがあります。で、これは神様の臨在を表す雲の柱ですね。で、この前では祭壇で動物が殺されて捧げられていくわけですね、生贄として。まあ、ここにいる、ね、動物たちが捧げられていくわけです。で、これを祭司たちがこのように動物を捧げていくわけですね。で、ここに旋盤があります。で、中に入ったらですね、建物の中に入るとヘブル書を読んでて、食台ですね、金の食台、ここに机があって、その上に12のパンが載っています。で、ここに祈りですね、香ですね、香炊く壇がありますですね。で、これが建物を入った最初にある聖所と呼ばれているところにあるものです。幕屋の大きさですけれどもね、この街道、ここがですね、だいたい至聖所の大きさ、このぐらいだと思ってください。で、この、こういうものがある聖所ですね、聖所というのはですね、この建て、そちらの多目的室とその玄関と、またこの長さがそのまま、道路ぐらいまで行くぐらいの大きさだと思ってます。結構大きなものです。で、その中にですね、これは全部、ここ板です。ですね、板です。アカシア材というもので作ってます。で、その周りをですね、外を、布がこう被せてるわけですから、要するに窓がないんで、普通真っ暗なんですよ。真っ暗です。で、ここに金の この燭台がですね、7つ灯火があって、この燭台があります。 これぐらいの光で中が明るくなるかなと思うんですけども、全部金なんですよ。金なんです。全部金が貼られてるんです。ということはですね、このぐらいの明かりでも黄金に輝いていたということが言えます。で、要するに向こうの、ですね、台所のあの辺が玄関の、まあ、入り口になって、そこから入ってきます。そして向こうの聖女までですね、聖女で、あ、ちょっと行きます、ここで祭司が香を炊いたりとかですね、パンを一週間に一回変えたりとかですね、ずっとこの灯火を灯していったりとか、そこまで行けるんですね。ところがこの、ここに垂れ幕っていうのがあります。これは聖女と死聖女を分ける隔てる幕です。隔ての幕ですね。これ垂れ幕っていうのがあります。でそこにですね、これケルビムという天使が織り出されていますですね。でケルビムってどこに出てくるかっていうと、あの創世記の、アダムとエバが罪を犯して、追い出されますね、エデンの園で。また戻ってきて命の木を食べないようにということで、エデンの園ですね、彼らがまた戻ってこないように見張ってたのがこのケルビムです。ということはですね、彼らはユダヤ人の人たちがここまで祭司が入ってきたとしても、ここにケルビムがあるということは、ここから入ってはいけない、ここから入るんじゃないよ、罪を犯した者たちはここから入れないということを表す意味でのケルビンなんですね。でこの奥の死聖女はこの契約の箱があります。でこの蓋がありますね。で 蓋の上にこのケルビムが、単数だとケルブなんですけど、複数でケルビムですね、がお互いが向き合って羽を伸ばして、この契約の箱の上にあるわけですね。この契約の箱の上から神様は語られていくということです。でこの死聖女には1年に1回だけ大祭司が入ってきます。そしてこの血をですね、血をここに塗っていくわけですね。この中に入れるのは大祭司が1年に1回だけしか入れないということです。これがあの幕屋でした。で神様はそのようにしなさいということを言われているわけです。でこれはですね、契約の箱ですね、そして光沢壇ですね、で旋盤ですね、でここに祭壇、動物を捧げる壇、祭壇があります。ここに、金の食台があります。でここはパンの乗せるこの机ですね。でこれは全部何を表すかというと、イエス様を表すということですね。イエス様の神としての栄光を表すところであり、私は世の光ですと言われました。そして私は命のパンですと言われました。そして光というのは祈りを指します。イエス様の捧げられる祈りですね。そして、私たちの罪のための身代わりとなって死んでいかれて、私たちはそのイエス様の十字架によって洗い清められるという、ですから全部ですね、イエス様の十字架を表すものです。ですからこのことを通して彼は一つこの幕屋っていうものがですね、視聴覚教材なんですよ。イエス様ってどういうお方かっていうのを示すためにあったわけですね。で暗闇の中に輝いている光として、私は世の光として、闇の中に輝いているっていうお方を表します。祈りの大切、祈りがどうして光がですね、光を焚くことが祈りになるかっていうと、光っていうのはその匂いを嗅ぐんですね。で私たちの祈りっていうのは神様のもとにこう登っていくんですよ。でそれを神様は良い香りとして嗅われるということです。で命のパンということは、もちろん食べ物のパンも神様が与えてくれるものですけれども、霊的な糧としての霊的パンも私たちに与えてくださるということですね。でまさにこの祭壇はイエス様の十字架を表すものです。ここで私たちの罪のために動物が、旧約の人たちは、ね、動物が捧げられていくですね。同じようにイエス様の十字架っていうのは、私たちの罪を許すために十字架にかかっていかれた。そして私たちはイエス様の十字架によって洗い清められるということを表していくわけですね。ということがヘブル書の9章の 一節から五節までに書いてあります。ヘブル書でですね、ここの九章を最初のところを読んだときにあれと思うところが一つあるんですよ。何かっていうとですね、4節に、4節に、ここ死聖所っていうところに金の甲壇と全面を金で覆われた契約の箱がありっていうふうに書いてあるんですね。これおかしいのは、金の甲壇は聖所にあって死聖所には契約の箱しかないはずなんですけど、ヘブル書には甲壇甲沢壇が死聖所にあるって書いてあるんですね、ヘブル書には。これちょっと難しいところなんですけどね、大祭司が入っていくときに香炉も持っていくんです。香炉も持っていきます。そしてこの大祭司が捧げている間、煙が充満するんですね。大祭司が死なないようにということで、そういうこともあるので、そういう意味なのか、まあ、ちょっといろいろと読んだんですけども、なかなかはっきりした答えはないんですけども、ただやっぱり聖書を読むと光沢壇は聖所にあるんだろうなと思いますけども、また違った意味でこの祈りに包まれてっていう意味で、そういう意味でこの4節が書かれたのかなっていう気はします。まあ、ちょっとはっきりしたことはすみません、よくわからなかったんですけども、ね、で、6節からちょっと読んでいきますと、さてこれらのものが以上のように整えられた上で、祭司たちはいつも第一の幕屋に入って礼拝を行います。第一の幕屋っていうのがここですね、聖所です。聖所、最初に入っていくところの聖所っていうところです。でその奥に死聖所がありますね。この手前の方を第一の幕屋っていうふうにここでは言ってます。2節の第一の幕屋とちょっと意味が違ってきます。2節の場合は第一の幕屋っていうのがこの幕屋であり、第二の幕屋が神殿のことを指しますけども、6節の場合の第一の幕屋っていうのは最初に入って礼拝するところの聖所を指す言葉として第一の幕屋っていうのがあります。でそこで礼拝を行いますっていうことが入れてます。聖所では何が行われていたかですね、レビ記とか出エジプト記とか読んでいきますと、この聖所ではですね、この聖所でですね、いつも礼拝が行われておりました。で毎日朝夕祭司はこの灯火を整えるんですね。灯火を整えます。これは毎日朝夕です。朝灯火を掲げて、今度夕方になったらまた新しく灯火を掲げて、いつも毎日ですね、灯火がこの聖所を光り輝かせるようにということを祭司がやってたんですね。そしてその度に香壇で香を焚いていくわけです。そしてこのパンは安息日ごとに、パンが備えられていきました。ですから祭司はですね、当番を決めてこれらの務めを行っていくわけです。だから誰かが祭司の中でもですね、当番を決めて、じゃああなたは光を灯す番、あなたは光沢番、そしてあなたはパンを備える番というふうにこう祭司が組を決めていくわけですね。ですからバプテスマのヨハネのお父さんザカリアが光沢番になったのでっていうので神殿に入っていきますね。あそこでザカリアはこの子に子を託こうとしていったときに、そこでガブリエルに会うわけですね。ですからこういうふうに祭司はそういう働きを常にやっていた。祭司は毎日のようにそれをやっていたということです。 ですから、7節に、しかし第二の幕屋、これが死聖所ですね、その奥にある死聖所には 年に一度だけ大祭司が入るんです。これはだいたい第7の月の10日と言われてますので、日本で言ったら秋分の日、あの頃になります。そしてレビ記見ますと、ですね、大祭司はですね、この服装というのはいつもこの服装をしているわけではありません。この時だけの特別な服装なんです。彼はその死聖所に入る時にはですね、特別な装束をつけて入ってきます。そして、彼はですね、その時に7節にありますけど、その時自分のため、また民が知らずに犯した罪のために捧げる地を携えずにそこに入るようなことはありません。彼はまずですね、自分のためなんです。自分のために血を捧げないといけないんです。生贄の血を捧げないといけないんです。そして民のために捧げなければいけないんです。大祭司だから私は大丈夫と言ってですね、さあ年に1回その時が来ました、じゃあ行きますと言って行ってるわけではないんですよ。彼は自分も罪人だっていうことです。自分も罪人なので、自分も自分のための生贄も備えなければ神様の御前に出ることはできないということです。ですから聖書はそれほど私たちは罪深いものだということを教えてきます。たとえ大祭司であろうが祭司であろうが、私たちは同じ罪人なんですよ。神様の前に同じ罪人なんです。だから神様の前に出るときには、みんな自分の罪のための生贄のですね、血が流されなければいけない。だからその神様の前に出る大祭司はなおさらっていうことでしょうね。自分のための生贄を捧げてまず行かないといけないっていうことです。そして民のために生贄を捧げるということなんですね。だから聖書はそれほど人の罪っていうのは重いものだっていうことを教えてきます。彼はですね、まず自分と家族のための生贄をですね、お牛、オスの牛をほふるんですね。そしてその血を携えて、これを贖いの蓋の上と前に振りかけるんです。そして自分のために贖いをします。でその間ですね、ずっと香の煙だから、そこにこれちょっと書いてないですけど、香炉を持って入るっていうのは、その間ずっと香の煙がですね、雲のように贖いの蓋を覆ってるんですね。つまり大祭司の罪をそのように覆ってくれるという意味があります。ですからですね、神様、これは神様の臨在を表す契約の箱なんです。神様の前にはみんな罪人なんです。でただ贖いの血を流すだけではなくて、彼の罪を覆うようにこの煙が契約の箱を覆うんです。だからですね、私たちは罪というものを本当に軽く考えてはいけないということを教えていると思います。私たちの罪をいかに神様が怒られているのか、私たちの罪というものを神様がどういうふうに見ているのか、こういうところで本当にわかるんですね。だよく来たね、あ、よくやったよとかじゃなくて、まずこの人の罪をあがなってからじゃないと、あなたは神のための罪のあがないをすることができませんよということを言っているわけですね。次に民の罪のために、今度はオスのヤギを取ります。オスのヤギをほふって、その血を携えて入って前と同じようにするんですね。そしてですね、あ、ちょっと面白いとか興味深いところがあって、レビ記の16章の21節を見ますとですね、このことがずっとこうレビ記に書いてあるんですけれども、レビ記の16章の21節にですね、こういう言葉が出てきます。レビ記の16章の、これこういうことを行った後の話ですよ。こういうことを行った後に、21節にアロンは生きている親木の頭に両手を置き、 それの上でイスラエルの子らのすべての咎とすべての背き、すなわちすべての罪を告白する。これらをその親木の頭の上に乗せ、係の者の手でこれを荒野に追いやるってあるんですよ。これは、ですね、16節の、8節にですね、7節から、親木2匹を取り、それを主の前、会見の天幕の入り口に立たせ、親木2匹のためにアロンがくじを引く。一つのくじは主のため、一つのくじはアザゼルのためでやる、とあるんですね。これ、アザゼルって言うんですけども、こういうことが行った後に、一匹の親木の上に両手で頭を置いて祈って、この親木をですね、荒野に放すんです。つまり、罪がもう荒野に追いやられた。私たちの罪が追いやられたということを意味してきます。罪の許しがあった時に、罪はその荒野に追いやられる。という意味があるんですね。ということもしていきます。で、8節、今、ごめんなさい、ヘブル書に戻りますけども、ヘブル書の9章の8節にですね、ヘブル書の9章8節に、聖霊は次のことを示しておられます。今度は聖霊が私たちに示していること、すなわち、第一の幕屋が存続している限り、聖女への道がまだ明らかにされていないということです。聖霊はこのことを教えます。第一の幕屋が存続している限り、聖女への道がまだ明らかにされていない。これはどういうことかというと、第一の幕屋っていうのは、聖女のことです。このことですね。この聖女が存在している限り、聖女が存在している限りですね、第一の幕屋が存在している限り、聖女への道がまだ明らかにされていない。第一の幕屋ってここのことです。聖女がある限り、本当の救いの道は明らかにされていないっていうことを言ってるんですよ。つまり聖霊が教えているのは、神様が臨在するところはどこかというと、ここですね。神様の臨在するところです。ここには大祭司が1年に1回しか入れないんです。これがある限り、聖女がある限り、私たちは中に入れないということを教えているんです。で、どういう意味なのかと思うというとですね、この聖女が、もしですよ、この幕屋がなかったらどうでしょうか。幕屋がなかったら、幕屋がなかったらどうなのかな。どうして神様は幕屋を作られたんでしょうか。確かに人の罪が、神様はその人の罪を怒っているという意味で、ここに幕屋を作った、垂れ幕を作ってですね、垂れ幕を作って死聖所に行けないようにされました。死聖所というのは神様の臨在を表す場所です。この垂れ幕がある、垂れ幕が死聖所と聖所を隔てているわけですね。この垂れ幕がなかったらどうなるでしょうか。この垂れ幕がなかったらどうなるんでしょうか。幕屋全部が死聖所になってしまうんですよ。わかります。垂れ幕があるから死聖所と聖所が分けられてるんですね。つまりここが、この街道が死聖所とします。あちらが聖所とします。この死聖所と聖所の間に垂れ幕があるので、こちら側には1年に1回しか大祭司が入ってこれないんです。でも垂れ幕があるから、人々はここまでは来れるんですよ。聖所までは来れるんです。だから毎日毎日祭司が入ってきて、灯火を灯したり、香を焚いたり、週に1回パンを変えたり、それは礼拝行為なんですけれども、聖女だからできるんですね。でも垂れ幕がなかったら全部が死聖女になってしまうんですよ。その前、向こうの契約の箱があってね、全部が神様の臨在を表す場所になってしまうんです。そうすると毎日毎日ここまで入ってこれなくなるんですよ。だから垂れ幕っていうのは 人にですね、ここまで来てもいいよってことを示すんですよ。ここまで来てもいいよ、でもあっちはダメだよってこと。ここまではいいですよ、ここまでは祭司が毎日来て礼拝していいですよ、でも至聖所には行っちゃダメだよ、ここまで来ていいよというふうに示しているのが垂れ幕なんです。じゃあめんどくさいと言って、もう垂れ幕も全部破っちゃおうって言ったらどうなるか。その人は殺されますよね、神様に。じゃあこの垂れ幕がなくなったのはいつでしょうか。垂れ幕がなくなったの、引き裂かれたのか、イエス様が十字架にかかって死なれた時です。死なれた時にこの垂れ幕は引き裂かれたんです。つまり本当だったら人はここ行けないんです。神様の臨在される場所には罪深くて行けないんです。でもイエス様が十字架にかかって死んでくださったので、私たちは堂々と至聖所まで行けるようになったってことを示しています。イエス様の十字架が神のご臨在する場所と人が礼拝する場所を隔てていたわけですけれども、イエス様の十字架によってもそれが全部なくなって、全部が至聖所になったんですけれども、人は堂々と入っていくことができるようになった。それはイエス様の十字架があったからです、まあ、ということを話していきます。ちょっとすごいこう、なんて言いますかね、いろいろと話して、もし分かりにくかったらまた後で聞いてください。で、9節にですね、これは比喩だと言ってます。この幕屋は今の時を示す比喩です。比喩っていう言葉分かります？比喩、さっき言った、なんて言いましたね、比喩っていうのは霊的な実態を物質的地上的なもので表現することです。実物レッスンって言いますかね、さっきも言いましたように比喩っていうことはこういうことを通してイエス様でどういう方かを示したっていう、そういう意味ですね。そういう意味での比喩です。これらはイエス様ってどういう方か、その救いでどういう方かことかということを表したものだということです。だからですね、旧約の人たちは これはやってたんですよ。動物を連れてきて自分たちのために動物を殺して私たちの罪をどうぞお許しくださいっていうことをやってたんですけど、これは本当のものじゃないんですよ。あくまでもこれは比喩。本当の救いって何か、本当のイエス様十字架って何かということを教えるための実物レッスンとしてこういうことが行われていた。でもだからこれは本当のことではないので、これは私たちの罪を完全に許すことはできない。ただ救いってこういうものですよということを教えるためにしたということですね。ちょっと飛びます。ちょっと飛びますね。そして、15節に行きます。キリストは新しい契約の仲介者です。新しい契約って何かっていうのは8章に書いてあります。8章に書いてあるエレミアが言った言葉ですね。新しい契約の時代が来る。それはイエス様によってもたらされる、もう動物を捧げたりすることがない、本当にこの誠の救い主が私たちのために十字架にかかって死んでくださったという新しい契約の時代、そういう新しい時代が来るんだということを言ってきます。で、じゃあイエス様のその十字架の死ってどういうものかっていうことが16節に遺言という言葉が出てきます。遺言書ですね。皆さん遺言書って見たことあります？前やりましたね。何ですかね、就活のことについてちょっと遺言書の書き方か、なんかちょっと この教科でもやりましたけれども、遺言書って急にここで遺言書って出てくるんですけどね、これ契約の訳がこの遺言書と同じ言葉、ギリシャ語同じなんですけども、ここで教えているのはですね、遺言書っていうのは何かですね、遺言書、遺言書っていうのは書いた人が亡くなって初めて遺言書が有効になるわけですね。で、遺言書の中にですね、私が死んだら私のお金は息子にいくら、娘にいくら、誰誰にいくらってこう書いていくわけですね。でもこう書いてあるからといって、遺言書書いた人が生きている時に、ほら遺言書あるじゃないか、私のお金くださいとかいうことはできないわけですよ。それがしたのが法統息子ですけどもね。で、本当は遺言書っていうのはそれを書いた人が死んで初めて有効になるということですね。そうですね、遺言書でこの人にはいくら、この人にはいくら、この人にはいくらって言っても、死ななければその人はお金もらえないわけですよ。遺言書っていうのはその人が死んで初めて遺言が有力になっていく、実行されていくわけですね。同じように、同じようにですよ。イエス様が十字架で死んでくださったから、その救いが有効になってくるということです。イエス様が十字架で死ななければ、どんなに私はあなた方のために死ぬとかですね、いろいろなことを言ったとしても、実行されないんですよ。イエス様の言った言葉は、イエス様が十字架で死んでくださったから、その救いが実行されたということですね。それともう一つは地です、22節の一番最後に地を流すことがなければ罪の許しはありませんと言ってるんですよ。地を流すことなしには罪の許しはないんですね。人の命は血にあるっていう、あれごめんなさい、どっか行った、すいません、ちょっとどっか行きました、レビ記のどっかにあったんですけど、すいません。あ、そうですね、血が流さなければ本当の許しはないんだということをここで言ってきます。そして、23節に、ですから天にあるものの写しはこれらのものによって清められる必要がありますがとありますけども、まあ、天のあるものの写しとして幕屋があるということです。で、最後にですね、イエス様の十字架の死というその救いっていうのはどういうものである、まあどこまで影響があるかっていうと、一番目にですね、26節にもし同じだとしたら世界のもとへが据えられる時から何度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかし今キリストはただ一度だけ世々の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいましたとあります。つまりここは私たちの罪を取り除くために、ただ一度だけってことができます。ただ一度だけっていうのは、こういう動物を捧げるっていうのは毎年毎年やってるんですよ。毎年毎年やらなければいけなかったということです。もう今年やったもうこれで終わりじゃなくて、来年もまた来てやらなければいけない。つまりその度に私は罪人だっていうことを新たに思い起こさせられる。それと同時に動物の血は完全に許すことはできないっていうことを表すんですね。それに対してイエス様の十字架はただ一度なんですよ。ただ一度っていうことはもうそれで十分であるっていうことです。完全な許しなんだっていうことを表します。だから動物は毎年毎年っていうのは完全ではない。だから旧約における生贄の儀式というのは完全ではないから毎年起こらなければいけなかった。毎年来ては私の罪をお許しくださいと言って動物を殺さないといけなかった。 毎年毎年その度に自分の罪が本当罪深いんだなってことが思い起こされていく。そして毎年殺していく。だからこれは完全ではない、完全な許しではない。でもイエス様はただ一度だけ十字架につけられた。それによって私たちを全て完全に許すことができるっていうのは、イエス様の十字架こそが完全な許しであるということを教えてきます。でもう一つ、24節ちょっと戻りますけれども、24節にキリストは本物の模型に過ぎない、人の手で作られた場所に入れられたのではなく天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださいます。天において神様、イエス様は私たちのために取り出してくださっているということです。私たちの罪を、過去の罪全部を許された。そして今現在私たちの罪も許してくださる。それは父なる神の前で取りなしてくださる。そして3番目には28節見ますと、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためではなくご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。将来において私たちのために現れてくださるとあります。いろんな箇所を読んでいきますとね、イエス様の再臨を通して私たちの体が完全な体になるということが書いてあります、ローマの8章23節見ますと、ローマの8章23節に、ローマの8章23節ですね、310ページ。それだけでなく御霊の発報をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら心の中でうめいています。体が贖われること、私たちの体はイエス様を信じて救われたといえども、この体っていうのは本当に衰えていきます。私もなんか今日すごく字が見えにくいなと思いながら、だんだんと目が衰えていってるなと思います、ね、春になったら花粉症になって体がこう本当にこう、なんて言いますかね、鼻水が出たりくしゃみが出たり、体っていうのはやっぱ日々衰えていくなっていうのを感じます。でもここに見ますと、あがなわれるのを待ち望んでいる、これは再臨の時なんですよ。再臨の時にですね、コリントの第一コリント15章の最後の方を見ますと、私たちは変えられていくってことがあります。変えられていく、この朽ちていくもの、朽ちていく、本当にこの朽ち果てていく、この体が朽ちない体、完全な体に変えられていくっていうことがあります。再臨の時にそれが起こるんですね。これは完全な救いです。贖いの完成です。それを待ち望んでいるんだということです。過去においてイエス様の十字架はただ一度私たちの罪を完全に癒してくださいました。そして現在において、今天において私たちのために取りなしてくださいます。未来においてやがて再臨されることで私たちを完全な贖いのもとへと導いてくださいます。このようにイエス様の十字架っていうのは私たちに対してそういう救いをですね、本当に与えてくださるものだっていうことです。だからこの時代の人々っていうのは、じゃあこの時代の人々たちっていうのはイエス様の十字架知らないわけですから、どういうふうに思うでしょうかね。でもこの人たちはね、未来のメシアが来るのを待ち望んでいるんですよ。未来を待ち望みながら彼らは神様に従ったんですね。現代の私たちは過去においてイエス様の救いを感謝しながら、現在においても許されながら未来に向かってやっぱり進んでいく。やっぱりみんな この未来に進むんですね。で、未来に向かって進むっていうのはどういうことかというと、希望を持って進むっていうことです。だって未来が、ね、どうなるかわからない、いつ地震が来るかわからない、いつどうなるかわからない、あれがあるかもわからない、あ、未来は本当になんかどうなるかわからないっていう失望といいますか、絶望感を持って歩むのと、未来こういう素晴らしいことがありますと言って希望を持って歩くのと全然違うわけですよ。この救いっていうのは過去のものではないんですね。イエス様の十字架っていうのは過去のものとして捉えるだけではなくて、未来においても私たちを完全に癒してくださるという大きな希望を与えてくださっているってことです。だから私たちの信仰っていうのは喜びを持って生きるわけです。どんなに悲しいことがあっても、どんなに辛いことがあったとしても、未来が約束されているわけですよ。私たちが将来行くところは主のもとですね。でもそこにどんな素晴らしいことが待ち受けているのか。でも今の時代にも私たちは主に従っていくときに本当に大きな喜びがあるんだということを分かるんですね。今日の夕拝がですね、ヒゼキヤ王の学びになるんですよ。で、ヒゼキヤ王っていうのはこれほどの王は前にも後にもいなかったと書いてあるんですよ。で、まあ、今日の学びなんですけどもね、ヒゼキヤ王って何をしたかというと宗教改革するんです。宗教改革するんですね。で、本当に立法に従って彼はこういうことをやり、宮清めをして自分を清めて杉越の祭りを行って、でそれを敵の国にも一緒にやりませんかと呼びかけたりしていくんですね。そしたらそこに何があるかっていうとですね、大きな喜びがあるんです。国全体が大きな喜びに満たされるんです。大きな喜びに満たされるのは何をしたらいいか。神様に忠実に礼拝を捧げること、自分自身を清めていくことです。従っていくことです。そこに大きな喜びが来るんですね。だから私たちはイエス様の十字架というものを感謝しながら、このイエス様の十字架を本当に見上げて、じゃあ主が私に何を言ってるのかなということを本当によく聞いて、それを行っていくときに大きな喜びが来る。喜びがあったら礼拝しましょうではないんですね。喜ぶために礼拝しましょうじゃなくて、礼拝をした時に神様に忠実に礼拝を行い、私たちの心を本当に主に捧げていく時に神様が喜びを与えてくださるですね。私たちはこのことをイエス様の十字架を信じて、主がやがて私をこのようにしてくださるという大きな希望を持っていく時に神様の喜びが与えられるということを覚えていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。イエス様の十字架は私たちを完全に許し、また私たちを喜びへと導いてくださいます。旧約の中において幕屋が、神様は幕屋を作るようにと言われました。それを通してイエス様という方がどういう方であるか、神様の救いはどういうものであるかということを教えられました。今私たちはその時代にはいません。しかしそのイエス様が来られたことにより私たちの罪は完全に許されたこと、また現在においても神様は私たちのことを本当に思ってくださること、未来には大きな希望を与えられておられること、本当にそのことを感謝いたします。どうぞその思いを持ってこれからも主に従っていくことができるようにお守りください。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。